おはようございます。では、3秒持って礼拝を始めたいと思います。私のように聖歌714番を賛美しましょう。一節だけ歌います。あららららららら。3、はい。私のように小さな子でも真心込めて主を讃えれば主の御心にかなうでしょうか。感謝します、感謝します、感謝します、神様。アーメン。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい朝を感謝いたします。また私たちを子供として主が愛してくださり、御言葉と聖霊様の臨在を通してあなたと親しい交わりができることを感謝します。どうか今日も御言葉を通して示しと悟りと導きを与えてくださいますようにお願いします。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日の聖書箇所を開きましょう。本日の聖書箇所は出エジプト記7章1節から18節までです。
主はモーセに仰せられた。見よ、私はあなたをパロに対して神とし、あなたの預言者である。あなたは私の命じることを皆告げなければならない。あなたの兄アロンはアロンにイスラエル人をその国から出て行かせるようにと告げなければならない。私はパロの心を固くなにし、私の印と不思議をエジプトの地で多く行う。パロがあなた方の言うことを聞き入れないなら、私は手をエジプトの上に置き、大きな裁きによって、私の集団、私の民、イスラエル人をエジプトの地から連れ出す。私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。そこでモーセとアロンはそうした。主が彼らに命じられた通りにした。彼らがパロに語ったとき、モーセは80歳。アロンは83歳であった。また主はモーセとアロンに仰せられた。パロがあなた方に、お前たちの不思議を行えというとき、あなたはアロンにその杖を取ってパロの前に投げよと言わなければならない。それは蛇になる。モーセとアロンはパロのところへ行き、主が命じられた通りに行った。アロンが自分の杖をパロとその家臣たちの前に投げたとき、それは蛇になった。そこでパロも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらのエジプトの呪法師たちもまた、彼らの秘術を使って同じことをした。彼らがめいめい自分の杖を投げると、それが蛇になった。しかしアロンの杖は彼らの杖を飲み込んだ。それでもパロの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が仰せられた通りである。主はモーセに仰せられた。パロの心は強情で、民を生かせることを拒んでいる。あなたは朝、パロのところへ行け。見よ、彼は水のところに出てくる。あなたはナイルの岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったあの杖を手に取って、彼に言わなければならない。ヘブル人の神、主が私をあなたに使わして仰せられます。私の民を生かせ、彼らに荒野で私に仕えさせよ。ああ、しかしあなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう仰せられます。あなたは次のことによって私が主であることを知るようになる。ご覧ください。私は手に持っている杖でナイルの水を打ちます。水は血に変わり、ナイルの魚は死に、ナイルは臭くなり、 エジプト人はナイルの水をもう飲むことを忌み嫌うようになります。
それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。神様はもしファロがイスラエルの民を生かせなければエジプトに裁きを下すことをモーセに語られました。ファロの前でモーセとアロンが杖を取って投げると杖が蛇になる奇跡が起こりました。しかしそれでもファロは心を固くだにして神様の言葉に耳を傾けませんでした。神様はファロの前でナイル川が血に変わる裁きの警告を告げるようにとモーセに命じられました。はい、それでは聖霊様から示されることを黙想する時間を持ちたいと思います。はい、それでは聖霊様から御言葉として示されたことをそれぞれ分かち合う時間を持ちましょう。
私は5節と17節が目に留まりました。私が手をエジプトの上に伸ばしイスラエル人を彼らの真ん中から連れ出すとき、エジプトは私が主であることを知るようになる。また17節でも、あなたは次のことによって私が主であることを知るようになるというところから、心が固くなパロのようなものでも災難を通して主を知ることになるんだということを感じました。心が固くなだから主を知らないのではなく、逆にこの固くなないものは固くななゆえに苦しみを通してでも主を知ることになるんだなということをここで感じました。また主が一度救い出すと決められたものは、どんなことでもどんなことをしてでも救い出してくださるお方だなということを感じました。以上です。
はい、私も、本文の内容を通して神様がパロの心がいかに固くなで強情な状態であったとしても、預言者を通して、御言葉を語らせ、また御業をこう見せ続ける、そのような姿に心が止まりました。このようにどんなに固くなものの前でも神様の御心は表し続ける、そのような必要があることも教えられています。以上です。
はい、私はこの全体を通して魂の救いのために力対決が悪魔とあることを目想したんですけども、その中で7節に目が止まりました。そこでモーセとアロンはそうした、主が彼らに命じられた通りにした。その力対決の際に神様から示された通りに行うと、神様の御手が働いて不思議と奇跡が起こり、また救いの御業が起こるんだなということを示されました。はい、それではさらに御言葉を詳しく調べながら、神様はどのようなお方であるのか、また今日の御言葉を通して教えられることは何か、黙想する時間を持ちましょう。それでは分かち合っていきたいと思います。準備ができた方からお願いいたします。はい、私から分かち合います。1節から5節のところで、天の父はご自分の民を世から救い出させるため御手を伸ばされるお方であることを示されました。また私たちを神様の裁きと救いを世に告げるために私たちを使わされるお方であることも教えられました。さらに神様について、8節から18節までのところで、神様は私たちに語るべき言葉と、また行うべき行動と進むべきところ、それからそれらを従って行うための力と、また不思議を与えられるお方であることを教えられました。神様は具体的にモーセにどのようにして、また何をパロに語るべきであるか、印を行うために何をどうすればいいかを全部教えてくださっているんですけど、その通りにすると神様の力が現れて不思議なことが起こるようになりました。神様はこのように具体的にやるべきことや語るべきことは全部与えてくださるお方だなということを教えられました。最後に6節から7節、模範としてモーセとアロンは80歳また83歳の年寄りの 年寄りでしたけども、神様の御言葉だけに従って、御言葉だけに頼って、帝国の王様であるファロの前で、主から語られたその通りのことを行った。これは素晴らしい信仰であったなと思いました。以上です。
はい、私は5節と17節を通して、神様は異国の国であっても、ご自身が主であることを知らせるお方だということを教えられました。主を信じない堅苦な国であっても、その国が堅苦なまま終わることはなく、苦難や災難を起こしてでも主がおられることを知らせるお方であり、ご自分が今も生きておられる主であることをそれぞれの国に伝えられるお方だということを教えられました。また、その主がご自分が主であることを知らせるために、人々を用いられるお方であることも教えられました。モーセとアロンはパロのところに行き、主が命じられた通りに行ったというところで、パロにご自分が主であることを証しするためにモーセとアロンを用いて、主は御業を行われ、命じられた通りに行った時に御業が起こって、本当にこの方が 主は生きておられる方を人々に知らせるんだということを教えられました。以上です。
はい、私は、3節から5節、また本文のところどころで主がパロの心を堅くなりにされたとあるんですけれども、この箇所から父なる神様について、教えられました。神様は、ご自身の計画を成し遂げられるために手段として時にパロの心、そのようなものの心を堅くなりにされるお方だと教えられました。主は本文の中で何度もパロの心を堅くなりにされたとありますけれども、パロを堅くなりにさせることでご自身の奇跡を見せられ、そしてエジプト、そしてイスラエルにご自身が主であることをお示されたのだなと思いました。以上です。
それでは生活への適応のためにそれぞれ黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは生活への適応を分かち合っていきましょう。お願いします。
はい、私は最近日本を見て本当に堅苦な国だなと思ったり、政治家たちを見てもすごく日本が混乱していて、ああ本当に暗いなと思ったんですけども、今日のディボーションを通してエジプトのような堅苦な王様パロがいても、最後エジプトのように最後は主を知るようになり、それぞれの苦難やでも主はご自身を表してくださるんだなということを今日は教えられました。なのでこの日本のためにも失望ではなく主に従っていけば必ず道は開かれていくので、その希望を見上げて今日も進んでいきたいなと思います。以上です。
はい、で私もまだはっきりとは適用できていないんですけれども、神様の御心をこの堅苦な魂の前であっても発信し続けていくということを教えられています。以上です。
私は来週が選挙キャンプになるんですけど、それに備えていますが、体調がこのようにあまり良くなかったり、またいろんな妨げがあったりすることを体験しています。今日のディボーションを通しては何も心配することなく、ただ祈るようにと教えられている感じがしました。この宣教の鍵は霊的力対決で勝利を収めることであるんだなということをディボーションとして語られているんですけど、宣教地の魂を欲から連れ出して天の御国に導き入れるための戦いがあって、しかし主がすでに世の君の悪魔に勝利されているから、主が命じられる、示されることをその通りに行い、また主が示されることそのままを語ればいいんだということを教えられました。ですので今日も祈って導きをいただいて、何より祈ってモーセとアロンがいただいたような力と不思議を主からいただきたいなということを思いました。まずはこの咳が癒されるように印を与えてくださいと祈ろうと思います。では最後に対応して一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今 今日もディボーションの恵みを感謝します。どうか私たち一人一人語られたこと実践していく中で、聖霊様が大いなる御業を成し遂げてくださいますように。愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。それでは。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。